さあ、大地震について備えていますか？今日はですね、鹿児島地方気象台南海トラフ地震防災館の茅野真一郎さんにお話を伺いします。茅野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この南海トラフという地震なんですけれども、これはやはり政府の中での想定でも鹿屋市とかそういう中、鹿児島県に対する想定はありますよね。どんな想定がなされているのか教えていただいていいですか？
はい、令和7年3月末に内閣府は南海トラフ地震に関する最大震度、最大津波高、津波の到達時間などの想定を11年ぶりに更新し公表しました、
はい、
これは護岸工事や耐震補強などの防災対策の進捗に加え、海岸線などの地形データの精度向上により再計算されたためです。その結果、鹿屋市の想定では最大震度6弱、最大津波高4メートルについてはこれまでの想定と変わりませんが、1メートルの津波到達時間については99分から98分へと1分短くなりました。
なるほど。これもう皆さん、ラジオお聞きの皆さんご存知のことだとは思うんですが、南海トラフっていうのはかなりな広範囲で起こる地震のことですよね。
そうですね、南海トラフ地震とは静岡県沖の駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源として過去に大きな被害を繰り返しもたらした大規模な地震のことを指しています。
この大きな地震、大規模な地震ということをちょっと気にかけてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
今鹿屋市の想定、最大震度6弱とおっしゃいましたね。
はい、
直近で一番大きかったのが 5弱を観測したことがあったんですよね。昨年でしたかね、これ8月の夏の志布志とかも非常に、大崎とかのなんか東海とかもあった、
はい、
あの地震が、
はい、日
向灘沖地震ですね、はいはい、でこれがもうちょっと大きくなるということなんですけど、この震度6弱の場合どんな災害が想定されるのか教えていただいていいですか？
はい、まず震度6弱の揺れというのがですね、
はい、
まず私たち人の体感として立っていることが困難な状態となります。家の中では固定していない家具の大半が動いて倒れるものもあり、強い揺れにより建物が歪んでドアが開かなくなることもあります。
なるほど、
はい、また家の外では窓ガラスや壁のタイルが破損して落ちてくることもあります。木造の建物では耐震性が低いと壁などに大きなひび割れや亀裂が入り、屋根瓦が落ちてきたり家が傾いたりします。鉄筋コンクリートの建物では壁、梁や柱などの部材にひび割れ亀裂が入り、1階あるいは中間階の柱が崩れ倒壊する場合もあります。さらに地面には地割れが生じ、斜面では崖崩れや地滑りが発生するなどの建物の外でも危険が想定されます。
これだから家の中も外もすごく危険がありそうなところを考えながら身を守らないといけないということですね。
そうですね。また、はい、南海トラフで起こる大きな地震では、
はい、
かなり広い範囲で大きな震度を観測するような地震になると考えられます。
というかなり広い範囲というと、まあ、鹿児島県内だけでは済まないかもよっていうことですね。
そうですね、地域や県をまたいだ避難を考えないといけないかもしれませんね。
それは大変ですね。
はい、
これちょっとなんか私たちどういうことをすればいいのかっていうのもありますけれども、まあ、やはり県の被害想定とかいうのもあるんですか？
はい、鹿児島県の被害想定では大隅地域などの揺れが大きい地域では立っていることや動くことが困難になるほどの揺れに襲われ、建物の倒壊や屋内収容物などの転倒、停電が発生する、発災直後大隅地域では揺れや建物倒壊などによる火災が同時多発的に発生する、地震 発生後の津波により家屋や自動車、船舶などが流出し、流出した自動車のバッテリーやLPG ボンベなどが原因で津波火災が発生するとあります。
いや、これはなんかすごくひどい状況になるということですよね。
そうですね。
いや、本当にそれは頭の中に置いておかないといけないことですね。
はい、
わかりました。で、今少し気にもなっているのが、以前ちょっと前からすごく続いていたトカラ列島近海の地震なんですけど、
はい、
このトカラ列島近海の地震についてのちょっと概要を教えていただいていいですか。
はい、トカラ列島近海、小宝島付近では2025年6月21日午前5時ごろから地震活動が活発となり、10月末までに震度1以上を観測する地震が2383回発生しています。このうち最大震度を観測した地震は7月3日16時13分に発生したマグニチュード 5.5 の地震で、豊島村の悪石島で震度6弱を観測しました。また地震の発生日を含めた6月30日から7月7日までの間に震度5強を3回、震度5弱を4回観測するなど、これまでに経験のない活発な期間がありました。
今はどういう状況でしょうか。
はい、今、現在は小宝島付近の地震活動については、7月20日頃からですね、地震活動は低下してきておりまして、規模の大きな地震の回数も減少しています、
はい、
が現在も震度1以上の地震が1日に数回発生する程度の活動が当分続く可能性があります。
なるほど。そこで生活していらっしゃる方々本当に大変かもしれませんけれども、このトカラ列島の影響が例えば私たち大隅半島へ何か影響するということももしかしたらありますか。
その辺の可能性は非常に低いと思われています。はい、
わかりました、
はい、
ではこの鹿児島県が公表している南海トラフ地震以外の地震について伺いたいと思います。
はい、
この鹿児島県が被害想定している地震はどういったものがありますか。
はい、鹿児島県が、平成26年2014年の2月に公表した鹿児島県地震等被害予測調査によりますと、南海トラフ地震以外に次の11箇所の想定地震を設定しています。1番目が鹿児島湾直下、2番が一木断層帯近辺の県西部直下、3番が古式断層帯近辺の古式島列島東方沖、4番が泉断層帯近辺の県北西部直下、5番が日名子断層帯近辺の熊本県南部、6番が人吉盆地南縁断層近辺の県北部直下で、7番目が南海トラフとなっていて、次の8番が種子島東方沖、9番がトカラ列島太平洋沖、10番が奄美大島東東側の奄美群島太平洋沖、奄美群島の北部になります。で、11番目が徳之島から与論島にかけての東側の奄美群島太平洋沖、こちらが奄美群島の南部となります。最後12番が桜島の海底噴火による地震として、桜島北方沖と桜島東方沖になっています。
これなんか相当な数の想定が出てるということですね。
そうですね。
いや、すいません、今ちょっと気になったんですけど、
はい、
直下型地震というのと、
はい、
海の沖で起こる、沖っていう表現をされましたけど、直下型っていうのはどんな感じの地震ですか。
はい、直下型になりますと主に深さが浅い震源のですね、地震で活断層等による地震が主になります。
なるほど。
はい、で、沖という海上のものはですね、
はい、
陸のプレートと海のプレートの、間で起こる海溝型の地震と 呼ばれるものになります。
あのどちらがどのように被害が大きいとかいうのはあるんですか？
直下型ですとやはり、住んでいるところの真下で起こったりすると周辺は大きな被害になりますが、それほど大きな範囲ではなかなか出にくいものになりますが、海溝型になりますと津波も発生するので甚大な被害が発生するといったようなことが普通に考えられています。
わかりました、はい、ではこの南海トラフ地震以外の地震で鹿屋市に大きな影響を及ぼす想定というのはあるんでしょうか？
はい、鹿屋市は、いずれの地震についても揺れが想定されています。
はい、
特に大きい揺れのケースとしては1番の鹿児島湾直下と8番の種子島東方沖の地震で最大震度6弱が想定されています。また4番の泉断層帯近辺の県西部直下と9番のトカラ列島太平洋沖の地震では最大震度5弱が想定されています。
なるほど。
一方津波については海域を震源とするすべての地震において津波が想定されています。最大津波高が高いケースとしては9番のトカラ列島太平洋沖の地震で最大 2.5 メートルの津波が116分で到達すると計算されています。
116分でどこに到達するんですか？鹿屋？
そうですね、鹿屋市の想定です。
はい、
はい、でまた地震発生後の到達時間としては1番の鹿児島湾直下の地震で最大 2.2 メートルの津波が32分と最も早く到達すると計算されています。
いやこれはちょっと私たちは知っとかないといけないことじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい、
詳しくはですね、はい、鹿児島県のホームページを参照していただきたいと思います。
あ、わかりました。県のホームページに書いてあるんですね。
はい、そうですね。
わかりました。
またですね、
はい、
令和8年度末にはですね、
はい、
鹿児島県の方がこれを更新して公表するというふうな検討に入っていますので、
あ、はい
はい、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。
わかりました。令和8年年度というと、
はい、
来年
の、そうですね、来年ではなくて令和9年の、3月までにということに。
なるほど、令和9年の3月までに更新するということなんですね。わかりました。これ私たちこうやって何分後に津波がこのくらい来ますよという想定はされています。だけれどもこう津波とか地震に対する備えができているかというと、どうかなとか思ったりもするんですけど、ちょっとこれ考えておいたらいいとか調べておいたらいいということはありますか？
はい、地震や津波に対する備えとしてですね、
はい、
地震発生直後は頭や身を守るため、机の下に隠れるようにすること、もし机の下に隠れることが難しい場合は家具の固定や配置に気をつけて安全なスペースを作っておくなどの事前の備えが非常に重要です。
なるほど。
また自分が住んでいる地域に津波による被害の恐れがあるのかどうか、あるのであればどの程度の津波が想定されているかを調べておきましょう。
わかりました。これ茅野さん、
はい、
机の下に隠れるのが難しい場合家具の固定や配置に気をつけて、
はい、
安全なスペースを作っておくっていうのは、
はい、
例えばどんなことをすればいいということですか？
家具が倒れないように固定しておいて、
はい、
その周りにも倒れそうなものがある場合はですね、その倒れないものをが支えるような形で、考えておくと、その下は自分がいても大丈夫というような形にするとかですね。
ああ、なるほど、はいはいはい、そういうスペースを作っておくということですね。
そうですね。そういうところに行けば大丈夫というようなスペースを作っておくことでいざという時に避難行動が取れるというふうになります。
なんか三角コーナーみたいなところにいるといいっていうふうに聞いたこともあるんですけど、それは。
そうですね、そういうところも作りやすいんじゃないかなと思いますね。
わかりました、
はい、
その上で何かまた、準備しないといけないものってありますか？
そうですね、さらに地震や津波が発生した場合の非常持ち出し品、
はい、
避難場所や避難経路を日頃から確認しておくと。
ああ、わかりました。
ということが大事です。
はい。
また地震の場合には倒れそうなものや落ちてきそうなもののそばを避ける、
うん、
津波の場合はできるだけ高いところに避難するのが基本ですので、
うん、
近くに避難津波避難ビルがあるかどうかを確認しておく必要があります。
はい。
家族がそれぞれの別の場所にいるときに発生することもあるので、
うん、
緊急時の連絡方法や集合場所を家族で取り決めておきましょう。
はい。
もしお住まいの地域で避難訓練が計画されている場合は積極的に参加してください、
うん、
避難経路の確認ができますし、
うん、
このような機会に地域の人たちとコミュニケーションを取ることがいざという時にお互いに協力することができます。
はい。
地震や津波の発生は止めることはできませんが日頃の備えや心がけで被害を小さくすることは可能です、
うん、
平時のうちにできることから準備していただきたいと思います。
わかりました。なんか今日も詳しくお話をお伺いしましたけれども、
はい、
あの地震の発生をですよ、
はい、
もうちょっと早く知ることはできないかとか思ったりもするんですけど、なんかそういうのってないんですよね。
そうですね、まあ、一応皆さん聞かれたことあると思うんですが緊急地震速報が、
うん、
やはり一番今の現状の技術ではですね、
うん、
早く皆さんにお知らせする一つのものだと考えております、
うん、
ただしこちらはですねやっぱり地震が発生してからの、
うん、
情報になりますので、
はい、
その震源が近い場合はですね間に合わない場合もあります。そういった
的
な限界もございます。
なのでもしかしたら自分のところはこうなるかもしれないという想定をしておくっていうのが大事っていうことですかね。
はい、
はい、わかりました。今日はですね、鹿児島地方気象台南海トラフ地震防災館茅野真一郎さんとお話をさせていただきました。茅野さん詳しくお話をしていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。